説教罵られても城本牧師。今日私は皆さんと共にただいま読まれましたこの新約聖書の中からただ一つのことをに思いを集中していきたいと思います。それはこのコリントの手紙第1の手紙の4章の最初の言葉でありますが、ここに人は私たちをキリストに使えるべきものと考えるべきです。キリストに使えるもの、それを言い換えて管理者に要求されていることは忠実であることです。パウロはキリストを伝える伝道者として働いておりましたけれども、これはキリストを信じるすべてのキリスト者たちに当てはまることであります。キリストを信じるものはどういうものなんだろうか、それを一言でパウロはここでですね、今日のところでキリストを信じるというもの、信じるという人はキリストに仕える人である。しかも私たちの主キリストにどこまでも最後まで忠実なものである。キリストを信じるということはどういうことかというと、それはキリストに仕えるものであり、一時的に仕えるんじゃなくて最後まで忠実に仕えていくものなんだと言っております。それが今日のテーマであります。キリストに仕え、しかも忠実に仕えていくもの、それがキリスト者であると冒頭に記されております。でこの結論は、このテーマはですね、どこから引き出されてきたのかと言いますと、それはその前の、それまで我々が読んできましたこの第三章のその前の章のですね、一番最後のところに、この今日の4章の一節のところに、こういうわけですからと書いてありますよ。こういうわけですっていうことは、その前のことを受けているわけでありますから、この3章の一番最後のところにこういう言葉が書いてありました。パウロもアポロもケファも世界も生も死も今起こっていることも将来起こることも一切はあなた方のもの、あなた方はキリストのもの、キリストは神のものなのですと書いてありました。こういうわけですからと続いているわけです。あなた方を支配し、あなた方のものということはどういうことかというと、あなた方の所有、すなわちこの世で起こっているすべてのことをご支配しているのは、この世に起こっているすべてのことを支配しているのは、それは最終的に神なんだ。すべてのものは実は神に仕えているものなんだ、ものなのだ。神がすべてのものを摂理のもとにご支配している。本当にそうであるならば、そのことを本当に信じるならば、そこから引き出される結論、それは何かというと、パウロかアポロかといったような問題ではなくて、パウロもアポロも全てキリストに仕えるものである、神に仕えるものである。最終的には全ての事柄は神に使えるものとなっていくのである。この一切、この世の一切を支配しておらっしゃる神に従うことがキリスト者である。一切を支配してらっしゃる、最終的にはね、神に従っていくということがキリスト者なんだ。この使える人に求められている最初にして最後のことは何かというと、この神にどんな時にも、この全てのものを支配していらっしゃる神にどういう時にも従っていくということ、それが忠実であるということに他ならないということである。このキリストに対する忠実さという この言葉から、実は我々が使っておりますこの信仰という言葉が生まれているのであります。信仰と実は忠実さっていうのはこの同じなんですね。ですから我々キリストを信じると言った時に、あ、この方はキリストに生涯この忠実に従っている人なんだなという、そういうことを意味する。信仰ということはただ信心というんじゃなくて、もうキリストに最後まで忠実に従っている人、そういうことだ。信仰という言葉の中身にはいろいろなものが、例えば愛するであるとか正義であるとか、あるいは希望であるとかということがもちろんあるわけですけれども、信仰に直結しているのはですね、忠実、真実ということだ。愛とか正義とか希望、実はその根底にあるもの、それが実はキリストに対する忠実というところから、愛も正義も希望も出てくるということであります。キリストを信じるということはキリストに従うということなんだ、それが根底にあるんだ、そこから信仰のさまざまな恵みがこう出てくる。根本にあるのは、根底にあるのはキリストに従っていくという、その真実さ、忠実さだということであります。そしてこの私たちのキリストに対する、神に対するこの忠実に最後まで従っていくということを支えているのはですね、何かっていうと、それはまずもって人間ではなくて神の方が人間に対して先手を打ってくださった。すなわち神はイエス・キリストにおいて私たちに対する真実さと忠実さを表してくださった。それが最初にあるわけです。まず神が私たちに対してどこまでも忠実であろうとした、真実であろうとした、それが信仰、まあこの真実ということですね。それが先にあって、それに応えるような形で私たちの信仰というものがあるんだということです。最初に神がどういうことをしたかっていう、例えばこの少し前の我々が読んだところ2章の9節というところにこういうことが書いてありました、ね。このことは目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちに準備されたと、そう書いています。まさに神はまだ誰も考えたことも、人間は誰も考えもできなかったこと、聞いたこともなかったこと、そういうことを神は愛する私たちのために準備なさった、備えてくださった、そしてそれを表してくださった。実はこれが十字架のキリストという出来事だった。この十字架のキリストに仕えていく者たちがキリストを信じる者たち、伝道者はじめ全てキリストの信者たちであります。でこの仕えるという言葉でありますけれども、この言葉は実は船の漕ぎ手を意味する言葉であるというふうに言われております。説明によりますと、当時の船というのはこの動力としてこの風の力、帆船というんですか、風でこう動いていく、そういうものをが普通だったらしいんですけれども、そうしますと風が止まっちゃうと船はこう動かなくなってしまうというので、その船底にこの漕ぎ手をですね、奴隷たちを使って、オールでもってですね、船を漕ぐというような、そういう船だったというわけでありますね。でその漕ぎ手、船を動かすそういう漕ぎ手を指す言葉がこの使えるものという言葉なんだという説明がありました。ですからそれを担ったのはこのほとんど奴隷たちだったというふうに言われております、ね。 で、あとその後にパウロは家の中の財産を忠実に管理するそういう仕事、それも実は奴隷の仕事だった。ですからその大変家の中のものをですね、ごまかさないでちゃんとその管理したり、増やしたりですね、そういう忠実なしもべ、使い人というものが、そういう役割をこの奴隷が担ってたそうですけれども、そういう船の漕ぎ手であるとか家の財産管理者、いずれも忠実なその奴隷の存在が必要であったということであります。ですから船底でこの漕ぎ手が黙々と櫓を漕いでいるという、そういう忠実な働きによって、船は無事に目的地にこう着くという、それと同じようにキリストに仕えるものも、そういう忠実な働きで忠実に仕えていくということなんだという、そういうことが、この忠実にそのキリストに仕えていくということが大切なことなんだ、そういう働きをするのが伝道者でありキリストを信じる者たちなんだというふうに言ってるわけですよ。ところが私たちはその頭ではそのことは大変分かってるわけですけれども、現実の生活になりますとですね、このキリスト者がこの世で生きていくときにはですね、そのいろいろな問題が、そこに課題が生じてくる。パウロはここにその後にですね、この意外な言葉を書いております。パウロはコリントの信者たちからもいろいろこの言われていたということが分かります。で、このコリントの後の方の手紙にはこんな言葉もパウロは書いてるんですね。私のことをこんなふうに言う人がいる。手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないという者たちがいるからです。確かにそういうふうにこの言われてたということが、この後の方の第二の手紙の方にですね書いてあるんですね。10章というところ、手紙は素晴らしいけども実際パウロに会ってみるとね、外見はこの弱々しく話もつまらないと言ってパウロを批評するっていうんでしょうか、そういうふうに言う人たちがいた。ですから同じ伝道者でもアポロもですね、素晴らしい点もあったと思うんですけれども、いろんな批判も言う人もいたかもしれません。ケファはこのところにはコリントには来ていなかったと思いますけれども、それでもケファについてもいろんなことをですね、ペテロについても言う人がいたと。いいこと悪いこと散々に言われただ、言う、この言われる機会があっただろうと思います。で、パウロは次のようにこの3節で言っておりますね。私にとってはあなた方から裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと、少しも問題ではありません。私は自分で自分を裁くことすらしません。どういうことかっていうと、人々からいろんなパウロに対する、パウロは会ってみると外見は弱々しくてですね、話もつまらないといったような事柄を、いろんなこうそういう判断っていうんでしょうか。で、ここに裁くという大変きつい言葉がで書いてるんですけども、もともとの意味はそういうふうに評価するとか判断するというような意味であります。ですからここで3節のところでパウロは3つのですね、このことを書いております。つまりコリントの人たちからそういうふうに評価あるいは判断されるという、つまりこの世からさまざまにこの悪く言われたり、信仰そのものも批判されたりするということがある。キリストに忠実に仕えていればいる、それでいいかというとですね、それに対していろんなことを言ってくるというわけですよ。うちの嫁は教会に行っていながら何なんだ、ね、少し人格が進歩したかと思って期待してるけど何にも進歩しないじゃないか、 皆さんそういうことをですね、まあ、幸い言われてない人はありがたいんですけども、まあ、言われる時もね、チクチクとこう言われる時も、そういう批評を受ける時もあるかもしれませんね。あるいはですね、この外国ではキリスト教の信仰が盛んなようですどうだけれども、とかキリスト教を信じてる国といってもいつも戦争ばっかりやってんじゃないか、そんなことでキリスト教いいのか、そういう批判もですね、批評も受けること、皆さんに直接関係ないんですけれども、お前教官言ってんだろうとどう思うんだと、そういうようなですねことを言われる時もあるかもしれませんですね。でそういう時にもなかなかこう返答にこう困っちゃうことがあると思うんですよね。あるいはその2番目のところではですね、この、そういうふうにしてこの2番目は、私は自分で自分を裁くことすらしませんっていうふうに書いてるんですけども、2番目はその自分でその自分の人生を判断したり評価して行くということも、まあ、パウロはしないというふうに言ってるんです。どういうことかっていうと、まあ、人生うまくいってる時はうまく順調にですね、何でも思う通りにある程度いってる時はいいんですけれども、いや病気にはなるし、家族のですねいろいろなこの問題も発生してきた、あるいはですね自然災害も受けるようになったとかっていう、こういういろんなこの不幸、悲しい不幸なですね、辛い、そういうことが続いて起こって、連続してですね起こってきますと、もしかしたら自分というのは神様から見放されてですね呪われているんじゃないかなとかですね、そういうふうにこう思ってしまう、自分をそういうふうに判断してしまう、そういうふうにこう、自分のことを、自分は人生の敗北者だとか、あるいはもう自分はおしまいだとか、自分はダメ人間だとか、そういうふうに自分のことを自分が評価する、判断する、自分で自分が自分にレッテルを貼る、まあいい人、自分は素晴らしいだという、まあ、そういうレッテルを貼る人もいるかもしれませんけれども、まあいろんなレッテルがあるから、時にはそういう不幸が続くと、ああ自分はダメな人間だっていうレッテルを自分に貼りやすいものですよね。そういうふうに自分を判断するしやすくなると。でしかしパウロはそういうことすら自分は控えるっていうんでしょうか、軽率にそういうふうに思ってはならない、しないと。で3番目にですね、この4節のところに、自分には何もやましいところはないが、それで私が義とされているわけではありません、私を裁くのは主なのですと、そう書いて、主が来られるまでは先走って何も裁いてはいけません、私たちを、そう言って私たちを主なる神の前にパウロは立たせるのであります。人々からいろんな意見をご批評をいただく、ね、そしてそういうことを聞く、そしてそういうふうに裁かれようと、それは確かにそういう面がある場合があると思うんですけども、少しの問題ではありませんっていう、ある英語の訳を読んでみたら、それは小さな問題なんだ、大きな問題じゃなくて、それはあるかもしれないけど、それは小さな自分問題だと自分は思っているというふうに書いてました。ですから、人からのいろいろなご意見というものもですね、受け止めなきゃなんないと思うんですけども、それによっても自分はそういうもんだというふうに決めつけてはならない。2番目は自分で自分をですね、自分はダメ人間だというふうに決めつけてはならない、私を裁く方は主なのだ、主ご自身なのだ、自分は何もやましいところはないが、何もそういう点はないけれども、それで私が神の前に義とされているわけではないんだ、神ご自身が私を裁く、判断する、そういう時があるという、そういうふうにして、ここではパウロは神の前に私を、自分を、自分は神の前に立ってるんだということを語ってるわけです。 私たちは自分の人生というものをどこから見ようとしているのかと、何をもって判断評価しようとしているのか、社会からの評価というものを自分のを判断する基準になるのか。社会のいろんな評価っていうのはあるかと思うんですね。そういうものを持って自分をそういうものだというふうに決めていくのか、他人からの評価、これも社会からの評価といっても似てるかもしれませんけど、他人からの評価というものを自分自身の評価として受け取っていくのか、まあ、ここではパウロは神ご自身が私をどう評価してくださるのか、そこに立つべきだ、そこに立たなきゃならない。あるキリスト者の方が次のような詩を書いていますね。皆さん誰でも知ってると思う。命が一番大事だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命よりも大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。社会にあっては人間の命は一番大事だ、そういうふうに言われて、それは間違いないですよね。大事なことです。命は大事です、もちろん。ですから、しかしその時に例えば病気になったとか、あるいは体に障害を、いろいろなハンディキャップをですね負った、いろんな事故の交通事故のために障害を負っていく人もいますよね。いろんなまたこの病気のためにハンディキャップを負うことになるっていう人もいるかもしれません。おられます。健康が大事だ、命が大事だっていうふうにしてですね、それは確かなんですけれども、そういう観点だけから見ると、自分が病気になってしまったり、そういう障害を負ってしまった時には、ああ私はダメ人間なんだというふうに思いやすいと。そうですね、思いやすい。ですから、そんな時、この不自由な体になってしまったこの富弘青年ですか、今はもう青年でなくなったかもしれませんけども、若い時にそういう事故でもって体が不自由になってしまったという方の死ですよね、今年で。ですから、この元気な時で素晴らしい働きした時は社会的評価っていうのも高かったと思うんですけども、病気になって動けなくなって何もできなくなった時に、社会的評価どうですか。もうそれは本当に低くなっていくわけでしょう。社会の目から見た自分というレッテルを貼るならば、ああ自分はダメ人間になってしまったというふうに、そういう判断をしやすいということですよね。ですから、この方も命が一番大事だと思ってた頃、そういうふうになってしまった自分というのを見た時には、もう惨めで辛くて生きるのが辛かったんだって言ってるわけですよ。ところが、そういう時にですね、そういう時にその体に障害を持った私を生かしてくださる神がいらっしゃると、私を救ってくださる方がいると、そういうふうにこの分かった時に、すなわちそれは神のお考えから自分を見ようとした。具体的にはそれは十字架のキリストでありますね。神が使わせてくださった方は、先ほど言ったように人間に心にも思いにも浮かびも耳も聞いたこともなければ、この見たこともなかったような十字架のキリストを神は私たちに送ってくださった。この富弘青年も十字架のキリストに出会ったことによって、ああこういう私であのために十字架のキリストが来てくださったんだな、神様は十字架のキリストを送ってくださって、私も生きる意義と生きていていいんだ、あなたにはあなたの役割というものがあるんだ。元気な人とは違う日になったかもしれません。形は変わったかもしれない。しかし神様は私に十字架のキリストを与えてくださって送ってくださり、私も生きる道を見出すことができるようになった。 こういう私も生きているっていいのだ。神はそういうふうに十字架のキリストを準備してくださった。病気や体に障害を受けることによって神に出会ったときに、十字架のキリストに出会ったときに、その時生きる希望が与えられた。その時生きるのが嬉しかったと、嬉しく生きるようになったんだというふうに言ってる。これは死ですよね。そこで大きく変わった。社会的評価ではなくて、神様がどういうふうに私たちを見ているのか、どういうふうに私たちのために準備して備えてくださったのかということ、与えてくださったと、そのところに立って自分を見たときに生きるのが嬉しくなったというふうに言ってる詩であります。社会的評価でもない、自己評価でもない、そういう見方ではなくて、神があなたには恵みの人生があると、神が私を判定してくださっている。たとえ社会の誰からも評価されなくても、神が私を評価してくださっている、見てくださっている、判定してくださっている、そう思ってくださっている。神が私の人生を用意し、私に恵みの御業を行ってくださった。ただひたすらこの神の前に忠実に歩んでいく、この神を、この十字架のキリストをくださった神を信じて忠実に終わりの日まで歩んでいく、これが実はキリストを信じるものなんだと言ってるんですよ。あの2章18節に、十字架の言葉は滅びゆく者には愚かですが、愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですと書いてる。神はただ私たちに理論を教えたんじゃないんですよ。救いの力を、私たちをそういうところから救い上げてくださる力だ。そういうものとして十字架のキリストを私たちに与えてくださったんだ。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かだが、救われる者には神の力なんだ。この青年の中に神の力がですね、神の動力がですね、動き始めたことによって、この青年が生きることが嬉しくなったというふうに言えるようになったと思うんです。そしてこの今日の読んだところはですね、もう少し後の方にはパウロがですね、このキリストに忠実に生きていくっていうことはそう簡単なことではないんだということを書いていくんですね。それが 4章のその9節のところに、こう考え、こういう例えっていうか、例を挙げてますよね。考えてみると、神は私たちを、使徒、私たち使徒をまるで死刑囚のように最後に引き出されるものとなさいました。私たちは世界中に天使にも人にも見せ物となったからです。あとの一番最後の方の一番最後のところの言葉にはね、今に至るまで私たちは世のクズ、全てのもののカスとされています。激しい言葉を書いてますね。まあ、最初の方の言葉 の説明ですけれども、これはローマ のこの将軍がですね、勝利を収めた時に、まあ、凱旋将軍として、まあ、戦争をやって帰ってくるってことでしょうね。自分たちはこれ勝ったというふうに喜んで帰ってくる、まあ、そういう時のことのイメージだそうでありますけれども、凱旋将軍が、まあ、いろんなこの戦利品をですね、まあ、略奪してきたというか、この見せびらかしてこの行進する、そういうのが凱旋将軍の、そのためにいろんな門を作ったりね、凱旋門とかね、そういうもんですよね。でそこ入ってくるわけでしょ。でその戦利品の中にですね、一番最後にこの敵の捕虜を従えていたっていうわけですよ。でその捕虜たちは観客の見せ物にされた後ですね、その獣と、お腹が空いた獣とその奴隷が戦う、そして結局最後獣が その奴隷たちを食べるっていうんでしょうか、まあ、そういったようなこのみんな周りでこう見てるアミューズメントっていうんですかね、そういう楽しみみたいな、そのために引き出されてきてたのが多くの奴隷たちだったっていうわけですよ。それ結局何を言いたいかっていうと、その奴隷たちは死ぬという運命がもう決まってたということなんですよ。死ぬという運命をこう捕虜ですから、そしてそういうふうになっていくという、そういうこの囚人、この捕虜たちの哀れな姿っていうんでしょう。それは死ぬものとされてしまった、死に定められた、最後には死ぬべき運命にあった、そういう捕虜たちの姿と、パウロは自分、そういう姿を自分にこう合わせてこう見てるわけですよね。重ね合わせてる。この捕虜たちは考えてみればですね、パウロはですね、罪の支配下のままにあるならば死ぬべき、滅ぶしかない運命。パウロはのローマ書の中で、ああ我悩める人かな、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるだろうかという、ローマ書7章のに言葉を書いてますよね。罪に支配されている人間というものは最後は死の運命というんでしょうか、そういうものに、死に定められているものなんだ。ああ我悩める人かな、誰がこの体からですね、この死の体から誰が私を救ってくれるのか。そしてパウロは感謝すべきかな、主イエスキリストを通して私は神に感謝する、イエスキリストによってこの死ぬべき私が、死ぬ運命にある私が、滅ぶべき運命にある私が罪を許されて新しい復活の体を与えられていくのだっていう、そのこのそれこそ喜びの言葉がその後に続いているわけですね。まさにこの凱旋の一番最後にですね、引き連れてこられたこの捕虜たち、それが自分の姿、そういうふうに自分たちはですね、世界中に天使にも人にも見せ物となっている。しかしまさにこの自分は神に感謝します、こういう私を救ってくださった、滅びから贖い出してくださった、まさに十字架のイエス・キリストが与えられている、そのことを神に感謝しろというのであります。さらにはその先ほどのその次の言葉もずっとその後続いているんですけれども、11節のところ以下のところ、例えば飢え渇き、着るものがなく虐待され、身を寄せるところもなく苦労して自分の手で稼いでいます、ここに侮辱されては祝福し、迫害、耐え忍び、罵られて、そういう言葉が続けて、で最後のところに世のクズとか世のすべてのもののカスという言葉も書いてあるんですよ。もうこの一つであってもですね、私たちがもし経験しなきゃなんないだったら、もうね、キリスト、忠実にキリストに従っているもののそのパウロの姿なんですよ。これが一体誰が本当に信じていくだろうか、キリストに本当に最後まで従っていくものはこれであるだろうかと思えるぐらいなんです。しかしパウロは言うのですね、キリストに忠実に最後まで従っていくということは、たとえこの世の中でそういうことを経験したとしても、自分は従っていくということが信仰なんだと言ってるんですね。なんとこの激しい言葉ではないかと、まあある仲介者はこの皮肉に語ってるんだというような説明をしてるといたんですけど、まあ、私は皮肉ということよりもやっぱり何らかパウロはこういうことを経験してたんだろうと思うんですよね。でなぜかというと、 このコリント書の第2の後の方のですね、第2の手紙の方にもですね、同じような言葉が、まあ、何箇所か出てるんですね。こういう言葉を皆さん聞いたことがあるかと思うんですよ。第2コリント6章にはこんな言葉がありますね。私たちはこの奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています。神に仕えるものとしてその実を示しています。大いなる忍耐をもって苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても真理の言葉、神の力によって神に仕えるものとしてそうしています。恥ずかしみを受けるときも、悪評を浴びるときもそうしているのです。この世の評価、この世のに生きていったときにですね、クリスチャンに与えられるのが受けるこのこれほどのまでのものをやっぱり受けるときがあるんだな。しかしこれがパウロの信仰だったんですね。キリストに最後まで忠実に従っていった、これがパウロの信仰だった。しかしこれは単に忍耐して我慢してたっていうんじゃなくて、ここのパウロをですね、生かしていた、支えていたのは十字架のキリストですよ。キリストを信じて恵まれて豊かになった、教会に来ていろんな素晴らしいことが与えられた、それも事実ですね。信仰です。確かです。しかし行き詰まりの中で、キリストを信じてながら行き詰まりの中にあるって言うんですよ。そういうことを我々経験するんじゃないですか。キリストを信じてなお行き詰まりの中にある、どうしていいか、その糸口が見えない、出口が見えないっていうことでしょ。そういうところにあってもなお神の真実を信じ続けていくんだというところですよね。信仰に、教会に来てキリストを信じて恵まれた、豊かになった、嬉しかった、それも信仰なんですけど、信仰はそれだけじゃないんですよ。行き詰まりにも神を信じ、キリストを信じていく信仰、これが示されているわけですよ。これがパウロの信仰、聖書が語っている信仰です。ですから罵りの言葉を浴びるように受ける時にも、じっと忍耐して全てをご支配なさっているのは神なんだ。全てを、この世界に起こっている全てのことをご支配なさっているのは神なんだということを本当に骨身に染みてこの信じていく、そういうこともまた信仰の中にあるということなんですよね。パウロの背後に、私は先ほどは悩める、我悩める人かなとパウロが言ったあの苦しみっていうんでしょうか、しかしイエス・キリストにあって私は神に感謝しますと言ってる。行き詰まりにも欠乏にも悩みもパウロは経験してた。しかしなおそこで神の真実を、キリストの真実を信じていた。この人生の戦いにキリストはいつもパウロを励ましていた。疲れた者、戦いに疲れた者、私のもとに来なさい。重荷を負ってもう行き詰まっているその人は私のもとに来なさい。休ませてあげよう。あなたの荷を下ろしなさい。このイエス・キリストと共に歩む人生に失望はないんだ。罪を許され、キリストと共に歩む人生、そこに私たちの本当の希望と平安の道があるんだ。先ほど読んだ詩編37編、悪事を図る者のことで苛立つな、不正を行う者を羨むな。彼らは草のように瞬く間に枯れる、青菜のようにすぐにしおれる。主に信頼して善を行え。 この地に住み着き信仰を糧とせよ。罵られては優しい言葉をかけている。そんなこと我々はまだまだできないかもしれない。しかしパウロはの信仰はそこまでですね、このイエス・キリストと共にこの歩んでいく信仰であったと思うのであります。困難の中にあってもただ神の栄光に向かって慎み深く十字架のイエス・キリストを信じる信仰に満たされて今週も歩んでいきたいのであります。お祈りいたします。父なる神様、新しい一週間がここに与えられました。私どもの人生は必ずしも順調ではないかもしれません。しかしあなたが私どもに示してくださった大いなる恵みの出来事、信仰の出来事を深く信じて、今週もまた与えられた持ち場立場にあって良き戦いを成し続け、主の栄光を仰ぎつつ今週もまた生きることができますように、一人一人の戦いのうちにあなたご自身が望んでください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。